仏教大学仏ラジ。
始まりました、仏ラジのお時間です。この番組は仏教大学の学生が京都市北区を中心とした地域の情報をラジオミックス京都から毎月2回、このお時間からお送りしていきます。また、この番組の再放送は同週の土曜日日曜日の23時からとなりますので、ぜひお聞きください。番組終了後にはラジオミックス京都の仏ラジの番組ページにポッドキャストがアップされますので、そちらも合わせてお楽しみください。
また仏ラジでは皆様からのメッセージ感想などお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto です。ラジオミックス京都の公式ホームページにあるお問い合わせフォームからでもお送りいただけます。
またファックスは 075-432-5806 となっております。さらに仏ラジでは公式ツイッターとインスタグラムも運営しています。ツイッターアカウントは @仏_ラジオ @butu_radio となっております。インスタグラムのアカウントは仏ラジオ butu_radio です。今年度からインスタグラムの投稿内容を一新し、番組で紹介するお店までの道のりやお店の方がおすすめするメニューなどの各放送回に関連した情報を投稿していく予定です。ぜひフォローやいいねなどをよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、というわけでね、皆さんお久しぶりです。本日パーソナリティを務めます仏教大学公共政策学科3回生の杉本壮と、
同じく社会学部現代社会学科3回生の岩崎隆弘でお送りいたします。
よろしくお願いします。はい、というわけでね、久しぶりの僕らのね放送回となってしまったんですけど、
ほんまに久しぶりよな。
はい、
あと俺らの放送が回ってくるまで少し時間空くし、余計緊張するよな。
そうやな、やっぱりこの場所座るとな、どうしても緊張してしまうな。
あとまあ他のペアの人たちも話すの上手やしな。
確かにな、ほんまにちょっと噛んでしまわないかがな、心配なとこであるんやけどな。まあ、やっぱりな、あの失敗しないっていうのも大事やけど、こうリスナーの皆さんね、楽しんでもらえるような楽しい放送にしていきたいなと思ってて、はい、
そうやな、頑張っていこう。
はい、頑張っていこう。はい、まあ、リスナーの皆さんもね、ぜひ SNS などで反応いただけたらなと思ってます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
それでは早速コーナーの方へ移らせてもらおうと思っているのですが、ここで1曲お聴きください。星野源でアイデアです。
北区ぶらり自転車の旅。
さて本日も早速コーナーの方に移らせていただこうと思うのですが、簡単にこのコーナーの説明をしていこうと思います。このコーナー名は北区ぶらり自転車の旅、その名の通り自転車を使った企画となっております。地図などは極力使わずに、僕ら二人が気の赴くままに実際に北区の街へ自転車で出かけて、目的地を目指しながら面白い場所を見つけたり、街行く人に話を聞いたりすることで、ぶらりと旅をしながら北区の魅力を再発見していこうという企画となっております。
はい、というわけでね、前回放送、残念ながらちょっとコロナウイルスの影響でこう実際に旅にね行くことができなかったというわけなんですが、はい、まあ、今回放送ではね、こうついに旅の模様をねお届けできるということで、僕ら二人とも嬉しく思っています。
やっと行けるな。
やっと行けますね。
ほんまに、
はい、
ほんまに行けてよかった。
はい、もう早速ねコーナーの方に移っていこうと思うんですけど、
はい、
はい、今回はねちなみにどこを目指して旅をしてきたのですか、岩崎くん。
はい、今回はですね、はい、前回の放送でもお話しさせていただいたんですけども、
はい、
僕ら二人とも北区の中でも北方面に行ったことはないことと、
はい、
他の大学になかなか行く機会がないということで、うん、目的地の方を京都産業大学の方にして旅をしてきました。
はい、まあ、ここからはね、あの僕らが京都産業大学にたどり着くまでにどういった場所やどういった人たちにお会いしたのか、実際に旅に行った感想などもね交えながら紹介していこうかなと思っています。
はい、まずね旅の始まりはね、私たちの通う仏教大学からということだったんですけども、
はい、
まずねここでね、まあ、ちょっとプチハプニングみたいなのが起きましたよね。
そうですね、本当に まあ、地図をね使わないっていうね僕らのこう勝手なルールにちょっとね、はいはい、縛られすぎたというかね、そういったばっかりにスタート付近で少し迷子になってしまうっていうね、まあ、ハプニングって言っていいのかね、まあ、ちょっとあれ、
ま
あ、
確かにちょっとハプニングってのは大げさかもしれんけど、まあ、2人とも土地勘がなかったせいで、まあ、いきなりルールを破ろうとしたのはちょっと危なかったな、
まあ、ほんまにちょっと恥ずかしいね話では少しあるんですけど、まあ、そんなこともねありながらこう僕たちね頭の中の地図をなんとかねこう広げながらいざ出発しました。まあねぶらり旅ですから、うんうん、まあ、最終的にねこうどこを通っても最後たどり着ければ目的地にいいですからね。
まあそれもねぶらり旅の醍醐味やし、そうそう、いいと思う、
はい。まあ、とりあえずねこう北大路駅方面をね目指していこうと思って僕ら仏教大学を出発して今宮神社の前を通り過ぎて行きました。まあ、普段ねこうなんか通り過ぎるだけになってるような場所でもなんか実際見渡してみたらなんか気になるようなとこばっかりやったなと思ってて、
あ確かにいっぱいあったよ な、まあ、でもその中でも俺特にあのお菓子屋さんとかの前通り過ぎるとお腹空いてちょっとやばかったかもしれない。
確かにな、なんか僕こう旅してる途中に岩崎くんお菓子屋さん見つけるのほんまにうまいなと思ってて、
いやほんまにあの時はお腹減りすぎてて、まあ、そういうところに敏感になってたかもしれない。
確かにね、なんか僕もまあお腹あの日はね結構空いてたんですけどね、うんうん、まあ、ちょっとねあの時間の関係上ね少し寄ることができなかったってことね少し気がかりで残念やったんですけどね。
ああ、まあでも今回行けへんかったの残念やったし、まあ、次回の放送では積極的に行っていこうや、
うん、ああそうやね、ぜひ行きたいなと思ってます。はい、まあ、このように、お菓子屋さんなどにね目を奪われながらもこう住宅街うろうろしてたんですが、はいはい、ここでね僕ら2人初めての寄り道をしました。
はい、それで僕らが最初に訪れたのは七区貴船神社という場所です。
はい、
北区七区西北町の旧大宮通りに面する場所となっております。
はい、やっぱりねちょっと京都に来て僕、はい、何回も思うことはあるんやけど、うん、なんか神社とかお寺ってほんまに多ないと思って、
あ多い多い
な、なんかこう街中歩いてたりして、うん、急に立派な神社現れたら、なんか僕鹿児島県出身なんですよ、
うんうんうん、
鹿児島でこう地元で歩いててこうこんな経験はあんまないなと思ってて、まあ、すいません3年間ぐらい住んでるんですけど、うん、どうしても今になってもこう立派な神社急に現れたらびっくりしますね。
あ確かにびっくりはするよな。
あそう
でちなみになんやけど、うんうん、あの文化庁の統計によると、うん、京都はあの寺社の数が全国で5本の指に入るくらい多いみたいで、
うん、やっぱりそうやんな、うん、なんか、まあ、僕今京都に住んでるんやけど、うんうん、なんかもう歩いててコンビニ感覚であるようなお寺とかイメージなんですよ。
確かにそんな感じはする。
いやほんまに多いなと思いながらいつも歩いてるんですよ。
でね、まあというわけで早速神社の中の様子を伺わせていただいたんですが、何やら設営などをされており忙しそうにされておりました。
はい、ちょっとねそのような様子からここではこう旅の成功の、お参りだけをさせてもらって七区貴船神社さんは後にさせていただきました。
まあねその後はねしばらくの間またのんびりと自転車を走らせていたんですけども、何やら賑やかな声が住宅街の方で聞こえてきたので2人ですぐに駆けつけてみました。
はい、賑やかな声の正体はということで、賑やかな声の正体はたくさんの子どもたちの声であふれる上堀川公園という公園でした。
またね、まあ、旅をした日が祝日ということで、はい、たくさんの方で賑わってたよ。
いや本当にね、まあ、子供からねこうご年配の方までね、うん、かなりたくさんの方でね賑わってたん で、ちなみに岩崎くんなんか前回の放送で僕がこの旅を通して、うん、なんかどんなとこ行ってみたいって聞いた時に初めに公園に行ってみたいってのを挙げてたと思うんですよ。
ああそうそうそう、はい、公園ってさ、うん、その子供から大人までたくさんの人が利用するから、うんうん、その北区の魅力を聞くのに公園っていいよなと思ってて。
確かにね、まあ、今回もね本当に多くの人いたんでね、うん、ぜひお話聞ければなっていうことでねちょっと寄らせていただいたんですが、まあねこんな感じで、公園の様子をね少し眺めながらここでボランティアで掃除をされていた男性の方が、いらっしゃったので少しその方に公園の魅力などを伺った様子を少しご紹介させていただこうかなと思っております。はい、それでは、インタビューの方どうぞ。
ボランティアで毎日掃除して、
毎日ボランティアで来られ
た。なるほど、掃除して、
普段からこちらをご利用とかもご自身でされたりとか。
やけども子供ちっちゃい子、
はい、
うん、こうやってシャボン玉で踏んだり、うん、
なるほど、
フリス大きな子やったらこういうフリスビー。
あー、公園に遊んで、公園に来られた子と一緒に遊んだりしてるって感じですか。
あ、なるほど。
こういう砂遊びがあるわけや。
はいはいはい。
今ボールでこれやることしてるけどな。
でも普段からじゃあボランティアでこういう公園の掃除がされてるところですかね。
そう
ですね、綺麗ですよね。
一番綺麗やな。
綺麗。
そこ2か所芝桜が春さ、あの生えてくる。桜が2、3箇所にあるのかな、ちょろちょろっと。あ、
なんか今こう植えて育成というか育ててたりしてます、
ね、うん、その中で、あの柵の中で、はい、あそこだけ、うん、春来た、綺麗やで。
はい、早速インタビューの方を聞いていただいたんですけども、この男性の方は、地域の子どもたちのために公園で楽しく遊べるような工夫などを多くされていました。
はい、本当に素敵な方でしたね。
素敵な方やったな。
ね、なんか子供のそのお子さんのためにこう砂場でちょっとした遊び場みたいなね、作ったりして、本当に子供たちもね楽しそうに遊んでいましたね、
うん、はい。まあ、他にもインタビューの中でもあったんやけど、うん、ほんまに綺麗な公園やったよな。
ほんまにな。なんか、まあ、お話の中でもねちょっとあった通り、なんか季節の花ってのがね植えてあるんですよ、うんうん、
綺麗
だな。それでね、うん、なんか春とかね桜とか見れるみたいで、うん、まあ、本当にそういうのもあって、こう施設自体はほんまに綺麗やって、なんか訪れるだけで結構心上がるというか楽しくなるような公園やったなって思ってて。
確かに。あとあの健康づくりなんかもしやすそうな公園やったから、はい、そう、うん、ぜひリスナーの皆さんも行ってほしいなと思いました、
はい、ぜひ行ってみてください。はい、ということでね、ここで公園で少し僕ら休憩をさせてもらった後、公園をまっすぐ進んで鴨川沿いに僕ら到着しました。はい、ここまででねこう結構な距離を僕ら走ったので、まあ、次はねもういよいよ目的地の京都産業大学にたどり着くぞと、意気込んでいたのですが、何やらね、はい、ここで気になるたくさんの人通りをね見つけたので、はい、
でね、その人たちがねどこへ向かっていったかのかっていうのをお話しさせていただく前に、ここでコーナーの休憩がてら曲を一曲お聴きいただこうと思っています。バックナンバーで綿菓子です。
はい、というわけでね曲を一曲聴いていただいたんですが、はい、僕らのね旅の途中で見つけたたくさんの人だかりの正体はといったところから、コーナーの後半に移らせていただこうと思っています。はい、では早速人だかりの正体は何だったんですか、岩崎くん。
はい、人だかりのね先にはね、はい、上賀茂神社がありました。
はい、さすがにね僕らもこんなにたくさんの人行くならちょっと寄ってみようということでね、
はいはい、
まあ、ここでも少し寄り道がてら上賀茂神社の方にね、寄らせていただきました。
僕たちねここでねたくさんの人だかりの中であることに気がついたよな。
はい、そうなんですよ。まあ、実はね僕らが旅に行った日、まあ、11月の初めぐらいやったんですけど、
うん、そんなやったな。
はい、七五三のシーズン真っ只中ってことで。
あ、そうやった な。確かに晴れ着を着た子供たちがたくさんいたよな。
なあ、ほんまにたくさんいてね、なんか、まあ、懐かしい気持ちになったなってちょっと思ってて。
ほんまに覚えてんの？
まあ覚えてますよ。はい、
あ、で 今の話しててちょっと思い出したんですけど、はいはいはい、先ほど訪れたあの七九鬼船神社さんが忙しそうにされていたのもこの七五三に関係してるんかなってちょっと思ったんですよ。
確かにね、なんか設営とかもね結構されてたからね、七五三関係あるかもしれないですね。はい、まあ、というわけでね、いよいよ、上賀茂神社までたどり着いたので、僕ら、京都産業大学までもう残りわずかだぞと思っていたのですが、まあ、結構ね、
うんうん、
ここからもね大変やったね。
大変やったな。
なあ、
まあ、知ってはいたけどとにかく坂がきつかった。
なあ、地図広げなくてよかったな。
あ、よかったよかった。見てたら多分登ってないと思う。
僕ら2人ともねこうスポーツタイプのね自転車乗ってたんやけどね。
そう、貸してくれたもんな。
なあ、それでも結構疲れたからね。
疲れた疲れた、
ね、
でまあね、そんなきつい坂ともね戦いながらようやく京都産業大学の方にたどり着きました。
はい、まあ、道中もね実際上賀神社からねだとほとんど一本道みたいにねなってるんやけどね、うんうん、道中何回もねここみたいな感じになってね、
なったな、
迷っちゃいましたね。
まあね、そこでね僕らは仏教大学生なので、はい、京都産業大学についてあまり知らなかったので、まあ、実際に通われている学生の方にお話を伺ってきました。
はい、まあ、やっぱりね京都学生の街って呼ばれるぐらいなんで、 北区の魅力とかもね、うんうん、学生がたくさん知ってるんじゃないかと思って、僕ら北区のおすすめスポットなども、一緒に伺ってきたので、はい、インタビューの残してきました。
はい、それでは早速なんですけども、インタビューの方どうぞ。
北区とか、ここら辺のなんかおすすめスポットみたいなのってご存知だったりしますか？
まあ、私は普通に鴨川だと思いますけどね。
あの
今ならまあこういう、まあ、ちょっと早いかもしれないですけど、うん、まあ、色づいて、まあ、あの私は広島出身なんですけど、まあ、先日親が来まして、まあ、綺麗だねという感じで、まあ、綺麗な川だとは思うんで、まあ、鴨川ですね。この鴨川の上流かな。はい、
なるほど、
ありがとうございます。
ここはですね、まあ、多学部の学部がワンキャンパスに集まっているところが、まあ、いいところですかね。うん、まあ、パン協とかでいろんな学部が集まって、まあ、皆さんと勉強ができるみたいな、うんうん、まあ、その分、まあ、確かにサークルとかも、まあ、それでいろんな人との交流があるところがいいところですかね。
ありがとうございます。
はい、早速ね、こうインタビューの方を聞いていただいたんですが、
はい、
まあ、僕らね、こう京都産業大学訪れたの初めてというわけだったんですが、うん、やっぱりなんか敷地の広さにね、僕らちょっとびっくりしましたね。
広かったよな。
ああ、広かった。
でまたここで広すぎて、ここでも迷子になりそうやったよな。
確かに、本当になんか最初こうたどり着いた時とか、なんかどれがキャンパスかね、ちょっとわからないみたいな、ね、
でっかいの2つあったもんな。
なあ、本当に。
で、あと、まあ、インタビューの中でも触れられてたんやけど、うん、多学部の方たちと交流しやすい環境があるっていうのは非常に魅力的よな。
確かにね、うん、本当にこう大学でね、多学部の人と交流する機会ってね、
なかなかないよな。
まあ、なかなかね、こう生み出せないんやけどね、まあ、そういった環境あるの結構羨ましいなって正直思いますね、
うん、俺も羨ましいと思う、
ね、
であと、あの北区のおすすめのスポットが、あの個人、鴨川っていうことやったんやけど、うんうん、これ個人的に気になってて、
うんうん、
まあ、もしよかったらねんやけど、鴨川の方もぜひ行ってみたいなと思ってるんやけど。
あ、確かにね、まあ、鴨川ってやっぱり僕ら自転車旅ということで、
うんうん、
なんか自転車で走るのすごく向いてる場所やと、思ってて、あとなんか川沿いとか結構ランニングとかこうウォーキングされてる方結構いはる、
うん、多かったな、
はい、ということで、あの、まあ、そういった方たちに結構話伺ったりするのも良さそうな場所やなと思ってて、うんうん、まあ、次回ぐらいのね旅でぜひ行ってみたいなって思ってます。
そうやんな、
はい、
じゃあせっかくやし、次回の旅先は鴨川の方を通ってどっか行こうや、
うん、あ、そうやね、せっかくやからね、まあ、じゃあ次回の放送をの、うん、あの旅の目的地もついでにもうここで決めとこうか。
おー、うん、いいと思う、うん、どこにする？
一つあるのが、ちょっとおそらく次回放送ぐらいで僕らの旅の模様をお届けできるのが最後になると思うんですよ、
うんうん、あ、もう最後なんか。
はい、なのでちょっと最後は長旅にしたいなっていうのは僕はあります。
おー、いいと思う、
うん、
で、まあ、それなんやったら、まあ、ちょっと個人的な提案なんやけど、うんうん、まあ、少し遠回りにはなるけど、うん、僕一回も行ったことない金閣寺行ってみたいし、ちょっとそこ通ってほしいかな。
確かにね、言ってたな、
うん、行ったことないね。
なあ、じゃあ、あの鴨川を通って、金閣寺の方へ向かうっていうようなイメージ。
あ、そうそうそう、
なるほど。それやったらね、あの北区一周ぐるってするようなイメージに近いかなって。
あ、そんな長いんや。
そうやね、なるからね。まあ、やから、まあ、確かにね、あの1回も行ったことないって言ってたからね。
そう、さすがに1回も行ったことなくて、これは日本人としてはあかんかなって、
う
ん、
そうやね、もうぜひ金閣寺はね行ってほしいな、
ほんまに、
うん、まあ、ちょっと今回以上のね長旅の予感っていうね感じがしますね。
まあ、でもそれもそれでより多くの魅力を伝えられるからいいんちゃう。
確かにね、まあ、本当にね、北区いろんなところあるからね、よりたくさんの場所行けるようにね、うんうん、北区一周するような、ね、形で旅進めていこうか。
おう、そうそう、そうしよう、うん、
そうやね。じゃあ次の放送では、僕らの旅の目的地は岩崎くんの希望通り金閣寺にしましょう。
あ、マジで、うん、楽しみやわ。
いや、楽しみにしときましょう。まあ、というわけでね、今回の旅の模様はここで終了とさせていただきます。
今回の旅は合計約15キロの旅となっております。旅で通った、経路や道中で撮影した写真はインスタグラムに投稿いたしますので、ぜひ見てください、
はい、
また最後になりましたが、インタビューにご協力いただいた方々、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。というわけで、今回の北区ぶらり自転車の旅のコーナーはここまでとさせていただきます。また来週。
さてエンディングのお時間となりました。今日の放送はどうやった杉本くん。
はい、まあ最初にもちょっと話したんやけど、うんうん、まず初めに思うのが前回の放送で旅に行けなかった。
行けへんかったもんな。
そう、僕らねやっぱりぶらり自転車の旅っていうぐらいやから、うんうん、結構この旅に行けなかったっていうのが前回放送の後も結構モヤモヤしてて、
確かにちょっと心に残るような、なんか本当にすっきりはせえへん、うん、
やからその、まあ、とりあえず最初は今回旅に実際に行けたっていうのが一番良かったかな、
ね、よかったよかった、
まあ、リスナーの皆さんにもねその模様をお届けできたので、まあ、楽しんでいただけたのかなと思ってます。で、あとはこうちょっと15キロっていう距離を実際走ったじゃない。
あ、今考えるとちょっと長かったよな、
ね、長かったんやけど、まあ、結構その疲れるぐらい結構いろんな場所行けたのかなと思って、うんうん、いろんな出会いとかもあったんで
楽しかったし
なあ、それが一番良かったかなと思いますね、うんはい、岩崎くんはどうですか。
僕はね、はい、まあ、杉本くんとまずは一緒で、まずはまあ旅に行けたこと、これが一番良かったかなと思って、うん、
それが一番。
でまたあの企画の冒頭とかでもちょっと喋ったんやけど、うん、僕はあの迷子になったこと自体が良かったことかなと思ってて、
うん、あ、なるほど。
あの最近やとまあちょっとまあスマホとかまあ何でも便利な世の中になってるから、うんうん、まあ、どこか行くってなっても絶対その経路を決めていくと思うんやけど、
確かにね、もうまっすぐ向かっちゃうもんね、
最短距離で行くから。そう、でも今回ってあえてその地図とか使わんかったから、うんうん、そのいろんなとこ寄り道していけたし、うん、まあ、それのおかげでまあ新しい発見とかもできたし、
確かにね、本当僕ら結構ね住宅街みたいなところ、ね、そうそうそうそう、うろうろしてたんやけど、ね、
絶対行かんようなとこも行ったから、
ね、なんかこんなとこ店あるんやみたいなね、うん、結構本当にいい出会いがねできたということでね、まあ、次回放送もね結構長旅のねこう予感がするということで、うん、今、今回の旅以上にいろんなところにね行けたらなということで、次回も頑張っていきましょう。
頑張っていこう。
はい、
さて、次回の放送は再来週金曜日の12月17日19時から向井くん大場さんペアが担当してくれます。ぜひお聞きください。そして本日僕たちが担当した放送の再放送は今週土曜日日曜日の23時からとなっております。またこのブツラジは仏教大学の学食でも放送しています。ぜひ学食でお聞きになっている方はスマホでリッスンラジオというアプリをダウンロードしてもらうか、ウェブでリスラジオ検索、 FM870 ラジオミックス京都のチャンネルにてラジオでの本放送もお聞きください、
はい、またその際には感想やメッセージをツイッターやインスタグラムなどにお寄せいただけると幸いです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは最後にお届けする曲はキングヌーでボーイです。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。お相手は
杉本壮と
岩崎貴博でお送りいたしました。それではさようなら。